はい、それでは丸三の話題としまして、まあ、やっぱ日曜日はですね、昨日土曜日というのが、まあ、アメリカ時間ではまだ金曜日ということで、ちょっとアメリカ絡みのですね、話題がちょっと多くて恐縮ですけれども、アメリカの連邦議会、こちらの下院でですね、アメリカは上院と下院の議会がね、2つに分かれておりますけれども、下院の方で22日金曜日に、2024年会計年度、アメリカの2024会計年度というのは、これややこしいことにですね、2023年10月からスタートして、2024年の9月というこの予算案のうち、まだね、未成立の法案6本を一括で可決したということで、なんとかですね、下院、多数派はですね、共和党、要はバイデン大統領は民主党の大統領ですので、バイデン大統領とは別の政党であるアメリカ二大政党、共和党と民主党に分かれており、まあ共和党がまあ保守本流というか、まあアメリカのメインストリームにある政党なんですね。なので民主党が大統領選挙とかはね、これはその人を大統領を選ぶっていう選挙なんで、まあその個人、ある意味個人がですね、勝つ勝たないっていう側面もあるので、結構その民主党の中で、まあ若く、こう、まあまさにオバマ大統領とか、クリントン大統領とか、ケネディ大統領とか、まあこういう若くて結構ちょっとかっこいい系の、こう、アイコニックな人が、まあありかし勝利するっていう、まあこういう大統領選挙で勝利するっていうことが多くあるわけなんですね。ただその一方で、こう議会選挙ってなるとそれぞれの議員さんが誰が一番強いか、どこが強いかってやっぱり結構共和党が強いと、特に今はですね、そのバイデン大統領の政治とか民主党の政治方向性について、まあ共和党側、その特にトランプさんの勢いが強いということもあり、中間選挙で大統領選挙が4年に一度ですけれども、その大統領選挙後の、大統領選挙から2年後に、まあ、中間選挙、まあ今から2年前ですね、まあ、中間選挙の蓋を開けてみたら、まあ共和党が躍進したというような、まあ状態になっており、下院というものはですね、共和党が過半数を握っているというのが今現状、足元のアメリカの議会構成なわけです。で、その下院で過半数を握る共和党、大幅な歳出削減を求める強硬派らを中心にですね、半分以上の議員が反対票を投じて、下院賛成286票、反対134票で、なんとか議会を通過したということですが、まあ与野党、民主党とね、共和党が合意して、なんとかね、予算案を成立させようということで、与野党の合意がなされたわけですけれども、それでも、民主党じゃない、共和党の方の、反主流派ですかね、強硬派。この子がですね、反対票を投じたということになっております。可決した予算、歳出額が計 1.2 兆ドル、約180兆円で、年度の予算案の7割程度を占めるということになります。残りの予算はすでに成立しており、2023年10月にもうすでに会計年度が始まっているにもかかわらず、ようやく半年遅れで予算案全体案が固まることになりました。予算案は社会保障を除く裁量的支出、こちらがね、前年度から横ばいになる内容ということで、支出額の規模は2023年5月に当時のマッカーシー下院議長、共和党のですね、マッカーシー下院議長とホワイトハウス、まあ、すなわちアメリカの執行府、である大統領府ですね、大統領、政権側が合意した内容に基づいているということで、これですね、2023年5月当時は膨張する政府債務、アメリカはね、政府債務の上限というものを法律で決めておりますので、それを超えていくっていうことの場合には法律を直さなきゃいけない。で、法律っていうのは、議会の方で直さなきゃいけないので、まあ、議会側の理解とか納得が得られないと、まあ、そこがこう超える、そこを超えてですね、政府債務を法定上限を超えて出すことができないということで、アメリカの国債が債務不履行、デフォルトに陥る懸念があったという状態でしたが、政府と議会、財政拡大を続けない約束の下で、政府債務の法定上限を2025年1月まで 来年の1月ですね、来年の1月まで停止する財政責任法を成立させたということで、共和党内の強硬派、去年2023年10月にデフォルトや政府閉鎖を回避するために政権と妥協を繰り返すマッカーシー議長の解任に動いたということもあり、なかなか共和党の中も一枚岩にはならないという状況になっております。2024年度予算案の規模をめぐる政権との合意も保護にして、さらに大規模な歳出削減を目指すべきという主張が強く共和党内の強硬派の中にあったということでございますが、あくまでもですね、今下院議長をやっている共和党のジョンソン議長は、予算案に国境警備隊への資金や移民を収容する施設の増強など共和党側の要望が盛り込まれたことを強調し、安易な妥協ではないと主張しておりますということですが、まあなかなかですね、選挙ね、11月にアメリカの大統領選挙控えておりますけれども、それをめぐってですね、その前にですね、まあいろんな予算攻防とか法案の攻防、そういったものが激しくなっていくのかなと思います。近々ね、アメリカの選挙絡みで大きいターニングポイントとなるのが、今度の25日ですね、アメリカ時間の25日にトランプ前大統領、民事裁判で670億円余りのね、罰金を命じられているという状況で、まあ、これを期限までに保証金をね、納付しなければいけないという、25日の期限までに保証金を納付しないといけないんですが、トランプ前大統領、こちらなくね、納付できないということで、自身が立ち上げた SNS で保証金の支払いについて2時間に8回投稿し、まさに魔女狩り、選挙介入だなどと不満を表しているということで、ワシントンポストによりますと、資産差し押さえを防ぐ方法として破産申請があるけれども、成功した実業家というね、トランプさんのイメージがありますんで、破産っていうのはなかなかそのイメージと合わないということになり、トランプ大統領、前大統領としてはですね、大統領選を前に、破産をするというのはちょっとリスクがあるという状況になっていますが、まあ、それを起死回生の一手というわけじゃないですが、トランプ前大統領を率いる、先ほどもちらっと言いました、トランプ大統領、前大統領ですね、ツイッター、旧ツイッター、現 X から、まあ、終身版というかですね、追放されてしまってるんですよね。いろんな過激な発言で、こう、扇動して、暴動を煽ったっていうことでね、ちょっと民主的じゃないというふうに、まあ、イーロン・マスクさんが、こう、支配権を握る前の話ですけれども、大統領、前回の大統領選挙終わって、大統領交代するときに議会、暴動とか、まあ、こういったものを、ツイッターを使って煽ったっていうことでですね、永久追放されてしまっているわけですが、なのでトランプさん自分の SNS を作ったわけなんですね。で、このトランプメディア&テクノロジーグループ、トランプ前大統領が率いている新興メディアなんですけれども、こちら SNS のトゥルースソーシャル、真実はここにあるみたいな印象ですね、トゥルースソーシャル、運営していて、こちら上場しようと今しているということで、もしこれ上場うまくいくとですね、前大統領新会社の株式約6割保有していて、30億ドル相当いけんじゃないのということで、まあ、そうなるとですね、選挙資金とか今のそういろんなお金の問題っていうものがクリアになっていくということで、なかなか、まあ、面白い動きというかですね、興味深い動き、選挙をめぐって、いろいろあるなと思いますので、しっかりこの辺もね、ウォッチしていきたいと思います。あと、本当に7ヶ月、8ヶ月ですね、また次の大統領は誰になるのかというところを見ていく動きが強まっていきますんでね、実際に誰が、次の4年を担うのかというところ、しっかりと見ていきたいですね。